中華でも愛する。はい、大好きです。
本日の聖書の箇所はルカの福音書18章15節から17節、新約聖書155ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書18章15節から17節。さて、イエスに触れていただこうと人々は幼子たちまで連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。子供のようにと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは主の命の御言葉を求めて、ここに座っております。主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本当に久しぶりに子どもたちがたくさん集まってくれて、今日は賑やかに過ごすことができて本当に嬉しく思います。で、改めて思うんですけれども、私たちはかつて子ども時代というのがあったんですね。で、誰でも、赤ちゃんとして親から生まれて、そして大人たちの親や大人たちの世話を受けながら、大きくなりました。そして、やがて自分が結婚して今度は親となってい、った時に子供を自分の子供を育てながら気がつきます。本当に自分の父と母たちは、本当に苦労して自分を育ててくれたんだなと、あの時は気がつかなかったけれども、大変な愛情を自分に注いでくれたんだなということを、自分が子供を育てるようになって初めて気がつくということがあります。で、今日の15節のところで、さてイエスに触れていただこうと人々は幼子たちまで連れてきたとあります。で、これ何なんだろうと思います。触れていただこうと。ということですね。で、これ日本にもこういう習慣というか考え方が あるんじゃないかと思います。相撲が好きな方は、よく分かってるかもしれませんけども、相撲の力士って大きな体をしている人たちですね。お相撲さんに赤ちゃんを抱っこしてもらうと、健康に育つという、言い伝えですね。そういうものがあるんだそうです。で、そのお相撲さんたちは普通は東京とか名古屋とか大阪、福岡で試合をやってますけれども、時々地方巡業ということで今もやってるから、昔札幌にも来てましたけれども、そういうところに来たときに、地元の人たちが、赤ちゃんをそのお相撲さんに抱っこしてもらうということで、わざわざ連れていくと。そのために行列ができるくらいこう集まってくるんだそうです。で、やっぱり親たちは、この自分の子供を元気に育ってほしい、そういう願いで、そういうことがあるわけですが、この箇所も同じであります。 イエス様に触れてもらえればきっとこの子供は元気に成長するだろうと、まあ、そんな願いを持って親たちがまあぞろぞろとやってきたということです。ところがこれを見ていた弟子たちはこの親たちを叱ってイエス様に行かないようにと止めてしまいます。まあ、理由はだいたい想像できるわけです。先生、まあ、自分たちの先生であるイエス様は大人の話をしているんですね。で、大人に向けて子供を、話をしていますので、子供がそこのそばにいると、うるさいという人もいるわけですね。あるいは騒がしいとかいたずらをしているとかいうことで落ち着いて聞いていられないと。だから迷惑なのであっちに行きなさいということでありました。ところがこれをご覧になっていましたイエス様は16節でこう言われました。16節、しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。弟子たちにしてみればイエス様のことを思ってよかれということでやったことなわけですね。まあ、相談してやったのではなくて弟子たちの判断で子どもたちが来ないようにとしたわけですが、ところがかえってイエス様にそのことを叱られてしまいました。でイエス様が、ここでどのようなことをしているのか、ちょっと細かく見たいと思うんですが、まず16節の前半です。イエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われたってあるんですね。で、幼子たちを呼び寄せてからその後で、この子供たちを私のところに来させなさいと、邪魔してはいけませんというようなことを、言っていたということですから、まずイエス様が子供たちに向けて直接大丈夫、私のところに来なさいっていうふうに直接子供たちに声をかけているんですね。で、普通ならこういう時はイエス様は弟子たちに対して私のところに子供たちを連れてこさせなさいって済むはずなのですが、イエス様は直接この子供たちを自分のところに来なさいっていうふうに呼び寄せていることに注意していただきたいと思うんです。で、その後、その弟子たちに語ったことですが、子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。どうしてイエス様がこの子供たちを来させるのかというと、神の国がはこの子供たちのように子供たちのものなのだからと言っていますね。ここで神の国という言葉が登場してきます。で、実はパリサイ人たちもこの神の国のことについては非常に深い関心を寄せておりまして、ある時イエス様に尋ねたことがありました。神の国はいつ来るのかという質問でした。当時やはりイスラエルの人たち、パリサイ人だけではなくって、自分たちがローマ帝国に支配されているという屈辱的な思いでおりましたから、神様は必ず救ってくださるに違いないというそういう願いとともに、神の国がいつ来るだろうかとそういうふうに待っていたわけですね。それこういう質問に対してイエス様は、神の国は目に見える形で来るものではないと言いました。目に見えないものですと。でもじゃあどこにもないかっていうとそうではなくて、見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのですとも語りました。あなた方のただ中ということですから、私たちのすぐ身近にこの神の国というのはあるんですよと、どうも教えてくださってるんですけれども、困ったことにこの神の国っていうのは目に見えない、また手で触れることもできませんので、私たちも、できるなら神の国に入りたいと迎えられたいとは願っていますけれども、どうも実感がないというのも確かであります。 またその神の国に私たちはどうやって入ることができるのか、どうやったら入ることができるのか、まあ、誰もがその知りたい質問疑問でありますが、そういう疑問に対してイエス様は、まあ、いろんな今日はヒントを語ってくださっています。この神の国はこのような者たちのものなんです。でこのような者たちって当然これ子どもたちのことを指しているわけですけれども、そしてこの子どものことに関しては17節にも出てきますね。誠にあなた方に言います、子どものように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません、神の国に入るためには、まあ、子どものようにならなきゃいけないんだね、でこれ大人がですね、もう一度子供に戻れと言っているわけではないですね。そのことは絶対できませんので、どうもこれは、まあ、比喩というか例えとして、まあ、言っているだろうということまではわかると思うんです。でもじゃあ子供のようになるというのは一体どういうことか、まあ、これが今日のポイントになるわけですね。子供のように神の国を受け入れるものでなければってあります。で、これいろんな説明をするされてがおりまして、まあ、ある方はこんなふうに言うかもしれませんね。まあ、親が子供にいろんなことを教えていきますけれども、その時、子供は親の言うことは疑わないですよね。疑わないで親が言うことをその素直に信じて親の言葉に従っていきますね。それと同じように私たちもイエス様を疑わないで素直に信じましょうと、まあ、それが子供のようにという意味なんだという説明をする方がおります。でそれは間違いではないと思うんですね。でもじゃあ素直にとなることだということをだけなのかな、もうちょっと何か深いことをイエス様でおっしゃってんじゃないかなというふうに私はどうしても考えてしまうわけですね。でここだけ見てもですね、子供のようにっていうのはどういうことかってのはなかなかわからないんです。どうしても私たちは子供のイメージをこうバッと持ってきて、あ子供のようにと、なるとそうなんかこう素直にとか、そういうことを思い浮かべてしまいますけれども、ここだけ見てわからないというなれば、じゃあ一体どこを見たらいいのかというとですね、実はちゃんとこの近くにヒントが書いてありまして、今日はこの15節から17節しか見ておりませんが、私たちは14節まですでに見てきました。また先週は18節から何節か見てまいりました。わざと、まあ、今日の子供にのとこ祝福式に合わせてちょっとこの箇所抜い飛ばして先週先の方やってたんですね。でじゃあ一体その14節まで何が書いてあったか、そしてまた18節からは何が書いてあったのか、そこに実はヒントがあるんです。聖書というのは、まあ、今日はこの子供の話が突然出てきたんだ、というふうに思っているかもしれませんけれども、突然じゃないんですね。意味があってここにちゃんと出てきておりまして、一見バラバラに見えるような話になんだけれども、実はこれ全部つながっている一つのテーマとして全部つながった話だということであります。つまり今日の子供のようにというのはどういうことかということを知りたいならば、14節まで何が書いてあったか、18節から何が書いてあったかというのを見れば分かってくるということであります。そこでまずじゃあ前の方何書いてたか、まあ、9節から14節のところですね。まあ、ここは2人の祈りというのが出てきました。パリサイ人の祈りと主税人の祈りでありまして、でパリサイ人の方は、自分を正しいと、確信していた人でありますが、自信を持って、そういう自信がありますから、当然もう神様の前に堂々と胸を張って、 立ちまして、こんなお祈りをするわけですね。自分は罪を犯したことがない。また週に2度断食をし10分の1も捧げております。自分は正しいんだ、そしてまた行いも正しくやってるんだという、そういうことを祈っておりますが、それでも足りないとこの人は思ったんでしょうか。隣にいた、隣っていうかちょっと後ろの方にいたんですけども、主税人を見まして、自分はこのような主税人でないことを感謝しますとまで付け加えたわけですね。これがパリサイ人の祈りでありました。でこれに対してじゃあ主税人はどのように祈ったかと言いますと、この主税人は、この神様の前に出る資格がないと、思っておりまして、遠く離れて立って、そしてもう悲しみのあまり目を天に上げることもできなくて、胸を叩きながら、神様罪人の私を憐れんでくださいと、祈った。このような2人の祈りを取り上げまして、イエス様は、結論というかどちらが義とされたのか、ということを考えさせてくださいます。で普通ならですね、皆さんどっちが正しいか、これ何も知らない人に聞いたらですね、おそらく多くの人はパリサイ人の方が正しいんだろう、神様の前にだって罪を犯してないし、やるべきことはちゃんとやってるしということですから、パリサイ人が正しいんだろうと。で主税人の方は明らかにもうこれ罪人やなんだからダメですよという話になるだろうと思うんですが、イエス様の結論は全く反対でありました。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。こういう結論が14節にあったんです。今日の子どもの箇所のすぐ直前にあったのはこのいう内容でありました。じゃあこの、子どもの話のすぐ後18節からは何が書いてあったかと言いますと、これは先週の復習になりますけれども、おそらくこれはある指導者がと書いてありますけれども、社会的に非常に高い地位にあった人だと思うんです。そういう人が、イエス様のところに来まして、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうと、そういう質問をしたところから始まる話でした。で、いろんなやり取りがこの二人の間でイエス様とこの指導者の間にはあったんですが、結論から言いますとイエス様は、こう言ったんですね。あなたが持っている全財産を売り払ってそれを貧しい人に分け与えなさい、そしたらあなたは救われますよというようなことをイエス様が語ったんです。ところがこの指導者はこのイエス様の言葉を聞いて、非常に悲しいんだと書いてあるんです。なぜ悲しむかというと、とてもそんなことはできないという、そういう悲しみですね。でおそらくこの人は、その悲しみながら家に帰ったんだろうと思うんです。これがこの今日の子どもの話の次に書いてあることでした。さてでは子供のように神の国を受け入れるものとはどんなことかということですね。今の話からどんなことが結論が出てくるかと思います。先ほどのパリサイ人と主税人、この2人の違い何であったか。パリサイ人は自分を正しいと確信していました。イエス様に言わせれば自分を高くしていた人であります。しかしもう一方の主税人は自分は罪人であるともう自ら告白して悲しんでおりました。 まあまりにも自分は汚れているから神様の前にはもう出る資格さえないのだと思っていた人であります。しかしこれはイエス様に言わせますと、この人こそ自分を低くするものであった、その結果この低くされたものは高くされていくのです。つまり救われていくのです。でも先ほどのパリサイ人は自分を高くしていたので、でも、反対にこの人はパリサイ人は低くされていく、まあ、救われないとまでは言わないかもしれませんけれども、でもそこには非常に大きなその神の国に入るには難しさがあるということであります。では先ほどのある指導者と言われる人はどうでしょうか。この人が義とされたとか義とされなかったとか、そういう結論はなぜか書いていないんですね。ただ非常に悲しんで、書いていたとしか書いてない。でも大体ここから結論がわかるんですね。先ほどの原則、自分を低くするものは高くされるという原則がここにありますので、非常に悲しむ、つまり自分にはできないものなのだと、本当にイエス様の前でそのまま素直にこの人は認めたわけですから、自分を低くしたということは、この指導者は神様によって高くされる、まあ、救われて神の国に迎えられていったのだと考えられます。子供のように神の国を受け入れるものでなければという、この子供のように、まあ、そこだけ切り取って考えると、まあ、子供のように素直に信じることだという発想になるかなと思っていましたが、今主税人の祈り、そして悲しみながら帰っていったこの一人の指導者、この二人のことを見ていくときに、子供のようにというのはまさに子供のように小さくなっていく、まあ、小さくされていくというんでしょうか、まあ、低くされていく、これが子供のようにという意味なんだということが分かってまいります。で、まあ、こんなことを言いますと、すぐにこんな話が出るんですね。そうか、私たちはこの子供のようにならなきゃいけないんだ、子供のように小さくならなきゃいけないんだ、じゃないと救われないんだということで、私たちは救われるために努力して子供のようにならなきゃいけませんと、まあ、そういう言い方が出てくるんですね。努力して子供のようになりましょうとか、一生懸命子供のようになりましょうとかですね、まあ、そういう言い方が出てきます。間違いとは言いませんが、ちょっとね、すり替わっていくんですね。努力してできるのかと、そもそも、イエス様は何と語っていたかですね、前回見たんですけれども、27節ですね、18章27節で、まあ、人々が誰が救われることができるだろうか、つまり誰もこのままじゃ救われないじゃないか、そんなに難しいことかとみんな嘆いていた時に、イエス様は人にはできないと言ってですね、人にはできない、つまり自分で努力して、なんか救われるとかですね、努力すれば救われるとかみんな考えてるけども、それは絶対にできませんと書いてある。まあ、こうなったらですね、もうそこで終わったらもう誰も救われません、もう悲しんで本当に帰るしかないんですけども、その次ですね、神にはできるのですと書いてある。私たちは努力すればこの神の国に入れるとかなんとかっていう発想をしがちなんですが、イエス様は完全にこれを否定しました。人にはできません、努力して入るものではないんだ。じゃあどうすれば入れるんでしょうか。神にはできるのですって感じですね。じゃあ神様は一体どのようにして私たちを救ってくださるんでしょうか。ただ私たちは待つだけなのか、 まあ、待つだけというわけでもないんですね。不思議なことに努力ではないんだけれども、私たちには大きな、まあ、変化が起きていきます。これも先ほどの主税人を見ればいいですね。この主税人、何か努力したんでしょうか。まあ、結果から言えばですね、この人救われていくんですけれども、この人努力してこの悲しもうとしたんでしょうか。そんなことないですね。努力じゃなくて、もう心の底から自分は罪人なんだと悲しんでいったんですね。でもちろん、なぜこの主税人が自分は罪人なんだと感じるようになっていったのか、その詳しいことは書いていない。最初はそんなことを思っていなかったと思うんですけれども、いろんなことを通して、ああ、本当に自分は罪人なんだと悲しむようになっていった。それはまさに神にはできるのですという働きであります。この人が努力して、自分は罪人なんだと学んで、そう思っていったというんではない。学ぶどころかですね、本当に苦しかったと思うんですね。つらかった。いろんな失敗とかいろんなこう人々からの冷たい視線の中で、この人はだんだんだんだん孤立して独りぼっちになっていった。そうした時に自分がいかにひどい生き方をしてきたのか、主税人という、まあ、傍から見ればもちろん嫌われ者だけれども、生活としてはすごい裕福な生活ができる、そこにこう惹かれて主税人にこの人はなったんでしょうけども、本当に自分は神様から遠く離れてしまったと気がついていった。それは神様がなさったことでありました。また先ほどのじゃあ指導者についてはどうなのか。この指導者は小さい時から律法をきちんと守ってきたんだという、まあ、自信を持っておりました。しかしそれでも何か自分は救われるかどうか確信がないという迷いがあったので、イエス様のところに来た。でそこで何かこう素晴らしい言葉を聞いて、あ、こうすれば本当に救われるんだな、何かそういうこう藁にもすがる思いでイエス様のところに来たんでしょうけれども、イエス様から言われたことは、あなたにはまだ一つ欠けたものがある。あなたが持っている全財産を売り払って貧しい人に分け与えなさいという、まあ、この人にとって最もできない衝撃的って言葉だと思うんですけども、そういう言葉を聞かされて、本当にがっかりして帰るしかない。でも実はそれは神にはできるのです、人にはできない、この指導者はできないと本当に悲しんだんですが、そのできないと自分のことを認めた時に、この、指導者は実は救われていっている。これって悲しむっていうことですから、努力して悲しんだわけじゃないですね。本当にイエス様の言葉によって自分の本当の姿を示されて、自分は罪人なんだということを悲しんでいた。努力でも何でもない、神様が自分この人の罪に気がつくようにと、そこにふさわしい言葉を語ってくださっていたのです。子供のように、神の国を受け入れるものでなければとありますけれども、努力して子供のようになりましょうではない。私たちは神様からしていただくんです。子供のように大きくなって、私は何でもできると、だいたい大きくなってなっていくと、そういうことを自慢したくなっていくんですね。でそういう時に子供のようになりなさいと言われてるんですね。本当に私たちはできません、私たちはかつて子供時代がありました。自分が子供だった時の記憶を持っている記憶している方 まあ、何かいらっしゃると思うんですね。まあ、断片的に覚えているという方がいらっしゃると思うんです。例えばですね、初めてかな、今までは、まあ、離乳食とか母乳とかミルクとかで育っていたけども、さあこれからじゃあ自分で箸やスプーンを使って、食べてみましょうという、時期があるわけですね。で、でそういうことを練習していくうちに自分でもこう箸やスプーンを使って一人で食べていけるという、まあ、そういう訓練の期間がありますが、最初は大体というか絶対うまくいくわけないですね。なんとなく大人の真似をして食べ物にこうスプーンを刺して口に運ぼうとするんですけども、途中でこぼしてしまうとか口からこぼしてしまって汚しちゃうとか、そういうことをしてしまいます。で、親はですね、そういう子供を見まして、また汚したとかまたこぼしたとか言って騒ぐわけですね。で、自分が子供だった時、まだ親が何言っているかよく意味わかりませんけれども、何か自分がこうこぼしたことによって親がわーわー騒いで、なんかいろんな布巾とかティッシュとか取りに行ったとかですね、そういうふうに騒いでいたんじゃないかなっていう記憶が、まあ、若干あったりします。で、子供心に、あ、自分は何か失敗したんだなと。で、失敗するとやっぱり悲しいわけですね。時には泣いてしまうとですね、バーンとこう泣いてしまうということもありますけれども、で、それは、まあそうやってまたこう、そういう記憶はいつの間にか忘れてしまうんですけれども、自分が親になって、大きくなってから気がつくわけですね。自分が今度は子供を育てていくときに、今日からじゃあちょっとスプーン使ってみましょうとかというようなときに、あ、かつて自分もこういう時期があったねと。で、子供がなんかこううまく食べられなくて汚すのを見たときに、まあ、今度は自分がこうきれいにしようとしていろいろするわけですけれども、そのときに子供をまあ、あまりやんちゃをしたら、まあ、叱りますけれども、でも最初の時は別にこう頑張ってやっても失敗するっていう時には、あらあらこぼしちゃったねっていう感じで笑いながらこう片付けるっていうことをしますね。で、親というのは子供を育てる時に本当に辛抱強く、こぼしても汚してもまた拭いて、またその拭いたのにまたこぼしてっていう、これもう繰り返しながらも辛抱強く、親は子供を育ててくれるんだな、くれたんだなと、自分はそうやって育てられてきたんだということを後になって気がつくんですね。で、神様はどうだろうかと思うんです。子供のようにっていうことですから、まあ、できない、ね、本当にスプーンを使って食べることができないっていうぐらい情けない状態なんだと思うんです。神様から見れば私たちはですね。で、うまく食べようと思うけれども、やっぱりこぼして汚してしまう。で、そういう時神様はどうするのか、なんであなたはこのスプーンをうまく使わないで、汚してしまうんだ、ダメですって叱る方じゃないんですね。あなたは本当にそれうまくできないんですねと、本当にそれで悲しんでるんですね、大丈夫、あなた、そういうあなただからこそあなたは神の国に迎えられていける、だから安心しなさいと、まあ、励ましてくださるんですね。まあ、スプーンで食べ物食べられないというぐらいならまだ大きなことじゃないんですけども、でも私たちはいろんな失敗とか人を傷つけ、あるいは人を憎むという思いから逃れられないとかですね、いろんなことで私たちは苦しんでいる。神様の前から見る、神様の前に立てば、私たちは本当にそこでがんじがらめにこう罪に縛り付けられて苦しんでいるものなんですね。しかし神様はそういう私たちを叱ることではなくて、むしろ私のところに来なさいと直接に声をかけてくれるんです。先ほどイエス様が弟子たちを叱った時に、まずその子供たちを呼び寄せたとありました。 直接に神様は私たちを私のところに来なさい、大丈夫、あなた、そういう小さなあなただからこそあなたは神の国に迎えられるんだから、一緒に私と歩んでいきましょうと、私たちに語って励まして、くださいます。本当にこの子供のようになる、分かりやすい言葉ですけども、実にこれが大変なんですね。自分でできないことですが、神様が私たちをいかに、あなたが子供であるか、自分が子供であるか気がつかせてください。その時は痛くて悲しくて辛くて、本当に真っ暗闇に突き落とされるような時もあるかもしれませんが、その時こそ実は神様が一番私たちのそばにいらっしゃるんですね。すでに私たちはその時イエス様に招かれて引き寄せられて、大丈夫、ここに神の国に入っていく入り口があるから、ここを通って行きなさいと神様は私たちを励ましてくださいます。ではお祈りをいたします。天地なる神様、という子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできない、決してそこに入ることはできないという何かこう否定的な言い方をされると、なんとなくこう、ああ本当に難しいことだなと感じてしまいますが、でも難しいことというよりも、実は私たちは本当は子供だったんだ、ただそれを認めたくない、自分は大人だ、何でもできると言い張ろうと頑張りすぎていたかもしれません。神様は、実はあなたは本当に子供のように小さくて、失敗して悲しんでいるものなんだと教えてくださいます。それを認めることは辛いことでありますけれども、でもそこにイエス様がおられるのであるなら、そんな私たちをイエス様が声をかけて招いてくださるのであるならば、あなたを信じてまた歩んでいきたいと願います。どうかお一人お一人、主の御声に聞き従いながら、神様に励まされて歩んでいくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。